QRL とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
JK1BN 田中でございます。
はい、こんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。はい、今日は220回でございますね。今日は7月の、14日ですよ。ね、まあ、前回は7月7日ということでね、話題も7メガのお話をね、しましたけども、今日は14日ということなので、そんな話いくんでしょうかね。
まあ、バンドがね、7メガ14メガって言うんですか。
まあ、昔はね倍数でずっとねバンドを決めてたところもありましたけどもね。じゃあそういうことでございまして、220回早速今日もお送りしたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして特集コーナー QRV。
さて QRV でございますね。
はい、というわけでございましてね、今日はそういうわけで、7月の14日ということで、まあ、先週がね、7日で7メガをやったので、はい、まあ、14日なんでということは、まあ、14は普通やるだろうという感じでございますけどね。まあ、QRL 的にはですね、そういう、まあ、流れにはあんまりいかないんですけどね、まあ、一応今日は14メガのお話をねちょっとしたいなということでございまして、まあ、あの14メガっていうのはね、HF でもねやっぱり、このクラスがね2山以上じゃないと運用できないというところがありましてね、これは昔から変わらないですよね。
そうですね、
全然ね、
これだけは変わらない。
で、まあ、14メガっていうのはそういうわけでちょっと他のバンドと違いましてね、まあ、出てる人もまあ2山以上の人なので、ということでね、あと、まあ、もちろん、国内中心というよりも、海外のね、まあ、国際バンドという感じでございますよね、雰囲気からいくとね。で、まあ、昔はですねこの14メガどうしても出たくてですね、まあ、随分あの開局してからですね電信級、まあ、当時電信級でしたけどね、やってましてね、その後ニヤマを取りに行ったんですけど、まあ、ニヤマの場合もですね、当時45時ですかね、モールスの電気通信時でありましたね、まあ、あれはもう普通に更新してれば全然問題ないスピードなのでね、まあ、楽々でこう免許を取ったんですよね。で、まあ、14メガを下ろそうということなんですけど、当時はですね、まあ、14メガの免許を下りるんですけど、無線機をですねその 100W にするには、当時はね落石検査が必要だったんですよ、これはね。で、今のように、まあ、今は200ワット以上かではありませんでしたのでね、でまたあの登録点検の事業者もまたそういうのはなかったので、全部これ国の検査をね受けるというね、そんな状況でございましたけどね、それがですね、記録ですと、83年、まあ、昭和58年の7月からですね100ワットまでこれがですね保証認定が拡大しまして、でちょうど私この時にですね、QRO を確かしたような気がするんですよね。で当時はあの無線機がですね、私はTS520を使っておりましてですね、パワーアップキットをですね、仕入れてですね、なんか改造した覚えがあるんですよね。ところがその時にですね、結構みんなそれをやる人が多くて、パーツがなかなかですね品薄になっちゃってですね、手に入らなかったって記憶がちょっとありましたけどね、まあ、そんなことがありまして、まあね、14メガね嬉しかったですね、運用できるようになってね。まあ、最初に運用し始めて最初にあの更新したのがですね、UA0 のですね曲でございましたけどね、以降ですね、電信を中心にずっとやってるわけでございますけどね。まあ、あの田中さんは14メガどうですか。
14メガはですね、もう電信をちょろっと国内とやったぐらいでですね、
国内
やったぐらいで、あんまりここ14メガで DX をやったことはないんですよ。
なるほど。 14メガそういうわけで、まあ、DX バンドという感じもあるんですけど、実はですね結構国内で移動運用している局も多いんですよこれね、うんうん、まあ、14メガの、ね、周波数的には上の方の周波数で結構出たりしますので、まあ、この辺がまたあるわけですよね。でそれと国内のまあオール JA とかですね、そういったコンテストの時ですね、これはね結構皆さん14出てますよ。意外とまあ国内でもですねコンディション次第なんですけど、これ面白い番なんですよね、それとやはり7メガに比べるとアンテナもまあ半分でございますからね、これね長さがね、まあ、比較的手頃にアンテナも張れるというのがいいですよね。まあ、あの 2分の1のダイポールで10メートルあります、はい、約 ね、いうことなので、まあ、ちょっとしたスペースあればフルサイズのダイポール貼れるわけですよ。このダイポールででもね十分飛びますからね、はい。まあ、ただね、14メガとなりますやっぱり、ベテランの局ばかりでございますからね、設備もそれなりなのでね、ちょっとそういったあのアンテナですと、まあ、パイルアップに参加するということになるとちょっと物足りなさ感も出てきちゃうのかなっていうのがあるんですけどね、はい。まあ、コンテストの時はね別としてもやっぱり DX のペディションとかね、これは14メガは必ず出ますからね、これはね、そういう意味ではね非常に重要なバンドでございますよね、はい。それとテレタイプなんかもですね、非常にデータ関係ですか、これも盛んに14が出てますね、
はい。そうですか、
最近 の JT65 なんかもですね、はい、まあ、パワーが少しで、非常に QRP でですね更新ができるということで、これも結構盛んに出てるというわけですよ、まあ、いろんなモードがね最近出てますから、いろんな信号聞こえてきますよ、はい。まあ、ただあとですね14は、この太陽光発電のですねノイズが結構14あたり結構ひどくこう入ってくるとかね、はい、影響が出てくるって、そういうのもね結構あるんですよね、うん、皆さんのところはどうでしょうかね。まあ、うちの方もなぜかこの14メガあたりに行くとちょっとノイズレベルが高くなるので、何らかの影響が出てるのかなって気がするんですけどね、はい。まあ、それからあとは、海外局はですね、いろんな局が出てるんですけど、あとですねこの14メガのちょっと下の方の周波数、業務局なんですけど、これも結構面白いんですよね。まあ、アマチュアバンドから外れちゃいますけどね、これね、13メガあたりもですね、これはあの業務局はですね、今はだいぶ少なくなりましたけどね、はいはい、昔はあのテレタイプとかね、いろんな信号が出てたりですね、まあ、気象局とか、まあ、海岸局なんかね、はい、この辺が出てました、面白かったですよ。で14メガはまたさらに上の方行って15メガ台に行くと、これまた BC バンドですからね、
そうですね、
これも面白いんですよ。
いいバンドですよ。
まあ、そういう意味でね14メガを中心に、前後のバンドを含めて楽しめるというね、これがありましたけどね、はい。うん、田川さんはあれですかね、アンテナはなんかダイポール貼ったりしましたか、これ14メガ。
14メガはね、ダイポールだったと思いますね。
なるほど、まあ、ダイポールフルサイズで貼れますからね、まあ、ニエレとかでですね結構自作で組む方も結構多いですよ、小さいんで。短縮にするね、
小さいといえども、うん、まあまあの大きさがありますけれどもね、
でこのフルサイズのサイレンになるとまたこれが全然飛びが違うのでね、14メガあたりは面白いんですけどね、まあ、そういうわけでございましてね、まあ、最近の住宅事情もありますのでね、14メガの周波数帯でもフルサイズではなく短縮のねヤギアンテナが結構今出てますけどね、いうことでね、皆さんぜひこの憧れのバンド14メガにですねぜひ出ていきたいなと思いますけどね。そういえばですね、14メガ、まあ、非常通信用の周波数なんていうのもちゃんとありますよ、これ。
あ、そうですか。
これは 14.3MHz、 14.3、 これで非常通信用周波数決まってますしですね、それとですね 14.1 ではビーコンの周波数もありますね、これね、はい。うん、まあ、やはりバンドプランはねきちんとこれは他のバンドと合わせてありますからね、これはきちんと守っていただきたいということでございますね、はい。まあ、もちろん、SSB の方ではここのバンドはもう USB ですよね、もうこれも皆さんご存知かと思いますけどね、この辺を一つ十分、ご理解をして運用していただきたいと。まあ、これはもう先週も言いましたけどね、バンドエッジで、USB の場合あるいは LSB のバンドそれぞれ上下でですねはみ出ちゃう場合がありますんでね、これは気をつけていただきたいと思います
。それは先週もお話がありましたね。
これはもうどのバンドでも同じでございますからね、はい。まあ、それと筐体機のデータ通信の周波数なんかも決まってますんで、最近はですねこのバンドプランをですね、やはり逸脱している運用者これ多いので、これはもう毎回申し上げておりますけれどもね、これは取締りの対象になりますし、またこれは 取締りを受けている局もね、報告も上がってますけど結構たくさんいますからね、これも気をつけていただきたいなというふうに思いますけどね。まあ、というわけでこの14というのはですね、国際バンドでもありますんでね、あまり恥ずかしいようにもできないということで、しっかりとした運用をねしていただきたい。そしてまた何よりもですね、きちんと資格を取ったね形できちんと免許を下ろしてですね、ちゃんと運用していただけないと困るというようなことで ね、 それ重要でございますね。はい、はい、というわけでございまして、ちょっと今回は、14メガということで、いつもの他のバンドとは一味違うワンクラスと上のですね、バンドということで、今日はご紹介をいたしました。
はい、夜中の音楽の時間、はい、今日は何しますかね。
まあ、7メガの日にもですね、ビートルズの曲をやりましたけどね、まあ、来日、50周年ということで、今日はですねその中でやっぱりライブの時にかかったというかね、演奏した曲ペーパーバックライター、こちらをですね今日はお聴きいただきたいと思います。
はい、Yo、 お前らアメツヨア無線やったるんだってすごいね。 QRL 知ってるか。これは旧コードじゃなくて知らないの。頼むぜおい。 FM 西東京毎週木曜日23時30分。
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も受けたまっております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設などどうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機のキットなども販売しています。QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。
QRL 知ってるか。ちょっとクレイジーの2人がアメチュア無線のこと喋ってる。夜は眠い？おいおい、子供みたいなこと言えないよ。 FM 西東京毎週木曜日23時30分。 Don't miss it。
各局各局各局、こちらは FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなし。当店よりお得な情報をお知らせいたします。通販在庫多数で迅速なる発送、お客様をお待たせいたしません。アンテナ工事 GP1 本から自立鉄塔まで専門スタッフが施工いたします。ご来店特典、店頭には中古品やジャンク品など通販では扱っていない品があります。店頭特化商品も取り揃えています。駐車場完備終わり。こちらは FB サウンドたなし、さようなら。
FM ステーション西東京、こちら842。
はい、842便、こちら FM ステーション西東京です。どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース。14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なお、お店の電話番号は 042-452-0038。 すいません、 A カーズでお店の取扱商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介するファイブナイン。
さあ、ファイブナインのコーナー、はい、いつも通り参りますが、今日は最初は情報でございますね。
は
これはですね、件名といたしまして、
また無線、
これニクトって呼んじゃいけないっていうことのようなんですね。 NIC、はい、
そうですよ、
はい、夏休み特別公開のご案内ということでいただきました、はい、国立研究開発法人情報通信研究機構括弧 NICT の滝沢です、ということで滝沢さんからいただきました。ありがとうございます。NICT の記念局活動ではいつもお世話になっております。私は4月に NICT の広報企画室に移動になりまして、無線活動のみならず NICT 広報担当の立場から引き続き情報発信をしてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。
何言ってんだか。
私どもは来たる7月21日木曜日、22日金曜日の両日、本部過去小金井市ぬくいにおきまして、主として子どもさんを対象とした夏休み特別公開を開催いたします。当日は小学生の4年から6年生を対象とした AM ラジオ工作教室、工作教室かっこ事前予約が必要ですね、その他に研究施設の見学ツアー、これも事前の予約のほか、予約のいらない体験コーナーや展示などを多数ご用意しております。アマチュア無線に関連する出し物としては、電通台から譲渡された紙テープ式のモールス練習機を使って子どもたちにモールス体験をしていただく予定です。詳細につきましては特設のサイトをご参照ください。ご参考までに昨年の様子の写真を添付いたしますということで、写真いただきましてですね、例年、2日間で約1000人の方々がおいでになります。すごいですね。工作教室や見学ツアーの予約はすぐに埋まる人気となっています。最先端の情報通信技術の研究活動を地域の方々に分かりやすくご紹介する夏休み初めの行事として、そちらの番組におきまして事前の開催周知あるいは当日の、取材を賜りたく思いご案内いたしましたということで、
なるほど、
滝沢さんから
いただきました、はい、まあ、いつもありがとうございます、
はい、
NICT の滝沢さんはね、まあ、もちろんアマチュア無線を運用されている方でございますけどね、この NICT を通してですね、この記念局の運用とかですね、非常に積極的にですね、こう活動されている方ですよね。
はい、
そして、21日22日ですね、こちらに、小金井の本部の方でしょうかね、子どもさんを対象にした、特別公開ということでございますけどね、ここはね毎年8月かな、施設公開ありまして、確かね一般公開というのはね、はい、で非常に内容が高度なんですけど、まあ、我々アマチュア無線をやっている人間にとっては非常に興味深いですねものがあったりとかですね、皆さんよくご覧になっているですね、電離層の、まあ、観測とかあの辺の、まあ、展示なんかもありますんでね、非常に参考になると思いますけどね、はい、まあ、今回はこれあれですか、子どもさんを対象にした公開っていうことなんでしょうかね。
いいですね、ラジオの工作
です
とかね、はい、面白そうですね。
施設見学もなんか予約制で、みたいですけどね、なんかあるようですね、はい、まあ、これでね、子どもさんたちがねこういったの電波の方に興味を持っていただくというようなことになるといいですよね、これね。
そうですね、
はい、何、まあ、
そういったことでもですね、このNICT さんの方は、活動されているということですね、はい、まあ、今度は広報ご担当ということでね、竹澤 OM も変わったということなので、これからますますこういった企画をいろいろとね、検討して、まあ、おやりになっていくんでしょうかね。またその辺もまた、情報いただければというふうに思いますけどね。
そうですね、はい、はい、ご不明な点がありましたら、うん、イベントの専用窓口というのがあるようですが、はい、電話番号が042-327-5322、うん、042-327-5322、こちらがこのイベントの専用の電話番号なんです。こちらにお問い合わせいただいたらよくわかるようになりますよ、
はい、まあ、詳しくはね NICT さんのホームページの方でもよろしいんでしょうかね、これはね。
そうですね、
はい、ご覧いただきたいと思います。
はい、滝沢おやまありがとうございました。たくさんの方がね多分見学に行かれると思います。またこのような情報ありましたらお寄せください。さてもう少々時間がありますので、もう一ついきましょうか。これはですね、
ま、
JA1XFA、
うん、
これは埼玉県の入間市田島さんからいただきました。
いい加減にしなさいよ。
いつも楽しく聞いています。 当方は鈴木さんと同じく電信がメインというよりもオンリーで運用しています。
いい加減にしなさいよ。
また QRP が主ですので、これも MIG さんとはちょっと違うところかもしれませんが、時々 MIG さんが和文電信について和文電信について話されておりますが、当方和文は全くやりません。
なるほど。
VYQRS で QRS であればなんとかできるんですが、点々点、何か和文のコツありますか。おそらく MIG さんのことですから、いつもの通りとにかく QS を重ねるのが一番、ま
あ そうです
ね、そういうことかと思いますが、はいはい、なかなかハードルが高いものですね、という、
なるほど、
メールでございます。いかがですか。
まあ、書いてある通りですよQS を重ねるのがね、まあ、多分この方は電信をずっとやっておられる方なので、最初にねその電信自体始めた時もそれだったのかと思うんですけどね、はい、まあ、私らはあれですよね、一級を受けるのに和文が必要だったっていうのはまず、きっかけの一番最初ですけどね、まあ、ただ覚えて運用し始めるとこれまた面白いという流れでございますので、ね、まあ、結構その流れの人多いと思いますけどね、はい、まあ、なんせラグ中をそのまま電信で打てるっていうのが楽でいいですよね。
あ、
はい、
そうですか。
黄金だとね、やはりどうしても横文字になりますからね、まあ、一時ローマ字でずっと和文のようにですね、アルファベットの文字を黄金でずっとローマ字で打ってたことありましたけどね、非常に大変なので、はい、和文を覚えた方がいいですね、はい、
うん、ただ田島さんはここに書いてある通りも電信がオンリーということなので、まあ黄金でいろいろ QS をたくさんやられてるんでしょうね、きっとね、ラグ中ではなくて、
まあ、
QRP で一生懸命やる、まあ、QRP でしたら電信が一番いいですもんね、
面白いですね、はい、
素晴らしいことだと思いますね。
あ、多分ちょっとリグはね、どんなリグをお使いになったか分かんないんですけど、マイクのコネクターには多分キャップがしてありますね。
そうです、はい、
やめれば、
よくやれてると思いますけどね、はい、
もうやだ。
田島さんありがとうございました、今度この QRP どんな無線機でやってるか
写真いただきたいですね、
教えていただきたいと思いますね、はい、またお便りお待ちしてます、ありがとうございます。
新青梅街道芝久保町 FB サウンド田梨どうぞ。1番2番FB サウンドタナスオープンどうぞ。オープン10分。
548548誘導願います。
了解。548新青梅街道北原交差点から花小金4丁目方向に進行してください。タナス山中交差点を過ぎ欅小学校信号を越えましたら、その先ゴルフ練習場隣となります。
548了解です。10分。
548 FB サウンドタナス、お店入り口左側のお客様駐車場で待ち合わせ、夏日様。なお本日丸名乗車願います。
了解しました。
もう終わりの時間ですか。
はい、まあ、今日は14ということでね、14メガの話をちょっとしましたけどね、
はい、
まあ昔は周波数とそれからモードも全部免許証に書いてありましたよね、昔の免許証はね、
モードも書いてありましたね、
ね、14メガの免許降りた時はね、嬉しかったですね、14のね、数字が入ってるっていうのは、免許がね、非常に嬉しかったのを覚えてますけどもね、まあそんなわけでですね、まあアマチュア無線全般でございますけどね、つい先週ですね、ハムフェアのですね説明会がまたありましてですね、参加をしてきました、
はい、
でまた今年もですね2分の1ハムクラブさんのブースでですね番組ブース出す予定なんですが、今年はですね、その他に、JALのですね特設ブースのところで、ミドのパルルンさんとですね、コラボというかですね、いろんな企画をちょっと一緒にやろうということで、まあ、もちろん、QRL のコーナーもあるんですけど、そんなことでですねブースとそれから特設ブースでしょうかね、 JAL さんがね、そちらと行ったり来たりになりますんでね、まあ、そちらの方も今年はお楽しみいただけるのかなという気がしますので、会場へねお越しの方はねぜひ、両方見てっていただきたいなというふうに思いますけどね、まあ、なかなか今回もですね、記念局のアンテナの工事はあるわ、JR さんのブースはあるわ、番組のブース、ね、我々の方のブースもあるわということで、ね、なかなかあっち行ったりこっち行ったりで大変なんですけどもね、まあ、ぜひ見かけたらですねお声をかけていただきたいなというふうに、ね、思いますけどね、はい、 ちなみにですね、この抽選会という、まあ、小回りの抽選会をねやるんですけどね、毎回苦渋が悪くてですね、今回もですね100番近い、ね、番号になりましてですね、非常にこれ毎回どういうわけかですね、苦渋が悪いというわけなんでございますよ。どうもですね、最初にこの、抽選箱に手を入れる人たちって意外と若い番号を持っていくんで、ひょっとすると、その方法でいくといいのかもしれないんですけどね、まあ、今回たまたまだったのかもしれないんですけどね、まあ、そんな感じでございましたけどね。はい、というわけでございましてですね、またあの8月の末でございますんでね、今年は2021でしょうかね、2日21が、ハムフェアの、期間でございますんでね、またぜひ会場でお会いしたいなというふうに思いますんで、ぜひ私も、
いつまでやってんのよ、
ね、いろんなゲストの方がですね、おそらく、参加をすることになると思いますんでね、ぜひ探していただきたいなというふうに思います。
移動運用に最適、誰よりも早く天高くそびえ立つまっつぐ大将。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JKYBIN ドロドでした。セブンティーズリ
ーアン88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。